はい、それでは賛美を捧げていきましょう。本日の賛美は栄の王にます主のです。ランララララララララララ3、はい。栄の王にます主の御言葉に固く立ちて、神には見栄えあれと高く大叫ば、立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て、神の御言葉に立て。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、このディボーションの時間をありがとうございます。どうぞ私たちの心を開いてください。聞く耳を与えてください。聖霊様、私たちの心に語ってくださいますように、今聖霊様を歓迎いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日は2017年3月9日マルコの福音書11章27節から33節です。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？そこでイエスは彼らに言われた。一言を尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか？人から出たのですか？答えなさい。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。だからといって人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは、人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。アーメン。それでは神様からの示しを求めながら、心に留まる箇所を黙想していきましょう。いかがでしょうか。それでは分かち合っていきましょう。私は29節が目に留まりました。そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう、というところから、否定的な動機で質問してくる人の前では福音をそう簡単に安売りしない、その否定的な思いにすぐに答えなくていいイエス様の姿が目に留まりました。私も反抗的な態度で、否定的な態度で、ちょっと意地悪をしてくる、来ようとする人の前には知恵が必要かなという思いをいただきました。必要です。
私は33節から、イエス様が私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われているところで、真実であっても言葉にしない知恵を持っておられるということを示していただきました。
私はこのパリサイ人たちの姿を見ながら、人の寛厚さ、プライド、恐れと自我はこれほど心を固くならにしてしまうんだなと思いました。そしてこのような肉の自我が 神様と真理に逆らうようにさせるんだと思いました。このような自我に死んで精霊に満たされなければいけないと思いました。
私も大体皆さんと同じですけど、個人的に目が止まったのは32節の、というのは人々が皆、ヨハネは確かに預言者だと思っていたからであるというところで、ヨハネという人は本当にこう人々から預言者だと認められていた人だということと、またそうでない人がきっといたんだろうなということを思わされました。
それでは本日の御言葉の内容をまとめていきます。律法学者たちはイエス様の権威を否定しようとして、この権威は誰が授けたのかと問いただしました。しかしイエス様は彼らの心を見抜き、彼らに質問をし答えませんでした。ではこの御言葉の内容から神様はどのようなお方か、私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。私は29節から、イエス様は大切な真理を教えられない時もあるお方であることを見ることができました。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。というところから、イエス様はすべての人に真理をすぐに伝えるのではなく、人の心を見られて、語るべき人とそうでない人を判別されるお方だと思います。弟子たちには本当に例え話を用いても奥義まで教えてあげられる方なのに、このような否定的な方、律法学者たちには一言も伝えない、これほど福音を、真理を大切にされる方だなということを教えられました。従うべき模範として、私も真っ向から福音を否定する人にはすぐに伝えるのではなく、知恵が必要だということを教えられました。そして何よりも、人を見分ける力が大切だなということを教えられました。以上です。
全体を通してイエス様が知恵者であるという方のことを思いました。不利な対決をしないし、また発言、そういう発言もしなかった。よく状況をわきまえておられるなということを思いました。質問にいつも必ず、正直に正面から答えるのがいいわけではないなということを学ばされました。以上です。
アーメン。
私は、31節から33節、特に、このパリサイ人たちが、真理は何かではなく、何と答えたらいいのか、本当の真理を追求していなかったということ、そして、彼らが群衆を恐れていたというところに、彼らを真理からそらしたのは、本当にこの人々に対する恐れ、人気がなくなったり、また人々から嫌われることが怖かった。これによって彼らは真理から外れてしまった。また律法学者たちでもニコデモという人は本当に真理が何かをイエス様に聞きに来た。そしてついに見つけることができた。ここを通して自分の中にこの何か人を恐れて真理から遠ざかっていることではないかと考えさせられました。以上です。
私は27節から33節全体を通してですけど、イエス様は洞察力と知恵に満ちたお方であると思いました。この律法学者たち、また祭司長たちがイエス様を試すために、あなたは28節で何の権威によってこれらのことをしておられるのですかと
尋ねましたけども、イエス様は本当に知恵深くて、かえって彼らに逆に質問をして、バプテスマのヨハネの権威はどこからのものですかと尋ねられました。そうすることによって敵の口を黙らせ、それと同時にご自分の権威が天からであることを、この彼らがわかるように教えてくださったと思いました。また33節、イエス様は心固くなもの、受け入れる心が全くなくて、頑固なものにはご自分も無理をせずに黙ってしまうということを思いました。以上です。
私は、27節のところで、彼らはまたエルサレムに来たというところから、この示された地に迫害があったとしても、イエス様は向かわれたお方だということと、もう一つ今朝はすごくこう、弟子たちも一緒にエルサレムに向かっていったというところで、イエス様は十字架に疲れるまで、この弟子たちを決して、なんて言ったらいいか、いつも弟子たちを連れていたというか、最後チリチリになっていったとしても、イエス様は迫害があるからここにいなさいとか言わないで、最後まで弟子たちを連れて行かれたお方だなということを、本当にそこにすごく心が今朝は止まりました。そして悪魔の挑戦に対する模範的な姿を弟子たちに教えられたお方だなと思いました。また28節のところで罪について見ました。本来神の宮に住まうべき人を追い出そうとするのが悪魔である。神の人を教会から追い出して自分たちが神の宮を支配しようとするのが悪魔の働きだと思いました。罪だなと思いました。それから29節から33節のところの教えで、イエス様は福音をこう大切な宝だと言われていると思いました。豚に真珠をやるなと教えられたと思いますけれども、価値を理解せずにめちゃくちゃにするものには、その宝を見せる必要はないと思いました。福音はとにかく本当に大切な懐の宝だなと思いました。相手の動機をよく見極める必要があるなと、こう、知恵を持って話す必要があるなと思いました。
はい、私は本文全体から教訓をいただきました。イエス様に対し、パリサイ人が質問してきたように、この死の働きをする中、それを、妨げようとする者たち、陥れようとする者たちも、当然、出てくると思います。そこで、主ご自身の知恵を持って対応すること、その大切さを示されました。以上です。
ありがとうございます。それでは最後に、与えられた御言葉をもとに、ではどうしたらいいのか、神様に伺いながら自分自身に適用していきましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。私の周りには、特に親族なんですけども、福音を何度伝えても、信じない人たちがいて、どっちかというとちょっとバカにする人たちがいるんですね。でもこの人たちをどうしようかといつも祈ってはいるんですけども、なかなか答えが見つかりませんでした。でも今日のディボーションを通して、今本当に救いを切に求めて学びをしている人や、また救われて成長し続けている人たちも周りにいるので、この人たちを優先しなさいということを教えられました。本当に心の貧しい人は幸いです。天の御国はその人たちのものだからとあるように、貧しい者たちにまず福音が述べ伝えられ、主の御言葉と愛が注ぎ続けられるべきなんだなということを教えられました。私もだから、心の柔らかい人たち、畑のいい人たちを優先して、見抜く判別力が必要だと教えられました。蛇のように悟く、鳩のように素直であり続けたいなと、 切に求めていきたいと教えられました。以上です。
はい、私は今朝は福音は私の大切な懐の宝だなということをものすごく感じました。今いろんな方に伝道しているんですけど、この宝をまだ見たこともない、聞いたこともない、触ったこともない人たちのところに出ていくべきだなと思いました。この存在を知りながらその本当の価値を見極められない、そういう人ではなくて、本当に新しい方のところに出ていこうと思いました。以上です。
はい、私はこの地でですね、こちらの地で、子どもたちを対象としたクリスマスのイベントを企画していて、昨日、自分の通っている訓練校で、小学生の子供たちを抱えている、一人の方に、そのイベントに、声をかけたんですね。そうしますと、もうできるだけ日程合わせて、参加してみたいと言われました。また、もう一人、未信者の青年も、自分は子供たち好きだから、スタッフとして参加したいと言ってくれた人もいたんですね。非常にスムーズに、乗ってきたなと思わされたんですけども、今日のデボーションを通して、やはり、この主の働きには、妨げも起こってくると。ですから、主の知恵によって、対応できるように、今からしっかりと、祈り備えていこうと思わされました。以上です。
私はよく伝道する方々や最近救われたばかりの方々からよく質問を受けますけども、例えばこの間伝道をしている方 T さんと言いますけど、 T さんからまだバプテスマも受けてないし、イエス様は一応受け入れましたが、この方がキリスト教には十一献金というものがありますよねと、どこから聞いたのかわかりませんが、その訳を聞いてきて、でも本当にその十一献金が何か知りたいわけではなくて、その何か疑っているというか疑問があるというか、その心の中に何か意図というか、なんか考えることがあって、そのような質問をしたわけで、で、非常に、どういうふうに答えて、どういうふうに教えたらいいのかを、非常に悩みながら、答えをしましたか。十分、その人の心の意図を掴んで話すことができたのかが、心に、残っていました。で、今日のディボーションを通して、イエス様は本当にどんな人や質問に対しても、その心の中の意図、そしてその人の、人格やすべてを掴んで、本当に適切な答えをしてくださるお方だなと思いました。で、これからはそういう人々に会う時間があったら、必ず事前に十分祈り備えて、イエス様ご自身の霊である聖霊様に満たされて、自分が語るのではなく、本当にイエス様に語っていただこうと思いました。そうするならば、本当に適切な答えができるんだろうなと思いました。以上です。
私は、やはり神様の権威が授けられていても、軽々しく口にしないということが、すごく心に留まっています。自分自身も今度久しぶりに会う方がいるんですけれども、前その人のことを思った時に本当に福音を信じなかったなということを思い出しましたけれど、でも知恵を持って語らなくても良いのだなということを今教えられました。その中で祈っていると、やはりその人の救いのために祈る心が与えられているということをまた自分自身の中に見ることができて、祈りが必要だなということを思わされたのが今日は良かったです。思い出して本当に良かったなと思いました。
私も今いろいろ取り組んでいることがあるんですが、やはり自分が結構恐れるタイプだなというふうに 思ったんですけども、本当にこの恐れによって、自分がなすべきことができなかったりするのを気づかされました。特にいろいろな課題をするときには本当に死に、信仰と恐れは逆だと思うんですが、まず本当に主の御言葉によって、恐れを追い出して、そして、肯定的な態度を持って、いろいろな課題に取り組みたいなというふうに思いました。以上です。
アーメン。それでは一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、今朝それぞれに与えてくださった御言葉とその適用をありがとうございます。イエス様のようにあらゆる状況に対して私たちも主の知恵によって進んでいくことができますように、私たちにいつも知恵を与え続けていてください。助けていてください。この一日も主が共にいてくださいますように感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。それではありがとうございます。良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。